レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョインですけども、いやー、また一周空いちゃったでしょう。いやー、なんでかっつうとですね、必ず、いやー、必ず本番前なんですよね。ね、マイスイートハニーと話すのが、で、マイスイートハニーだったと過去形に今なってますね、今、現時点ではね。私、新年早々お別れしちゃったんですよ。これ皆さん、初めて彼女できて初めてお別れしたわけ。いや、お別れ相当ね、あったですよ、年末も。でも20時間仲直りしたわけ。今回はまあ1週間ぐらいこう間空いてますから、もう元カノ宣言できるはずですよ、これで。人によっては感覚が違って、1ヶ月って人もいれば、1日経っちゃっていう人もいるで、なかなか難しいんですよね。いや、で、いや、本番前も喋ったけど、失ってみて気づく寂しさよ、皆さん。いや、皆さん知ってるでしょうけどね。毎日電話喋ったですよ、毎日ね。で、ま、毎日喧嘩したわけじゃなく、まあ、よく喧嘩もしたんですけど、そういう人がいないわけですよね。で、いないとさ、心がここ穴開くですよ、ほんと。で、いや、埋めようがないですよね。なんであんなこと言っちゃったんだろうって。そう、そこんな話になってくるわけ。要は俺としてはね、喧嘩してブチ切れたってことはここ最近結構あったし、1週間ぐらいで、なんだお前この野郎って言い方しちゃう。で、すると当然そこに至るまでの経過がありますよね、やっぱいろいろ。で、そうすると、なんつうんだ、こうやっぱ俺としてはやっぱし気に触ること言われてっていうことで怒るわけですよ。怒ってたつもりでいるわけなんだけど、その彼女から言われてショックだったことっていうのをね、今一切思い出せないんですよ。一切のど元すぎればってやつで、あんなこと言われた、こういうこと嫌だったってことはあったのよね。で、その都度言ってさ、まあ、最近今日喧嘩も多かったから、その都度あの言い方さって言って、ガーッとこう喧嘩になるってこと多かったんだけど、それが何を言われたかってことが一切も、あのね、思い出そう、一つ思い出そうと思ってもね、思い出せないぐらい、一つも。だから、そうすると自分が傷つけた印象しかないんですよ。これ皆さんハードですよ、なかなかね。つまりさ、一番凹む時って、言われたことよりもね、自分の人生振り返ると言っちまったことっていうので凹むことって多いわけ。もうこれは半端ないですよ。言われたことっていうのはまだ相手に嫌だとかって言えば対処しようがあるけど、自分が言って相手傷つけたっていうことってさ、もう今日、嫌なんだ、これが。結構言われるより嫌なことね。いや、言われることってもうその人生、僕それしかないじゃないですか。もう、お前なんかあっち行け、黒人こっち来んなって言われてきた人生でしたよね。で、笑ったことなんか一度もなかったね。でも唯一彼女は僕にそういう光を与えてくれた人だったわけ。宗教じゃないですよ。ね。言い過ぎか。ね。言い過ぎか。言い過ぎか。ね。ね、今までの人生何にもいいことなかったの、本当に。映画見ることぐらい、ね、このラジオ撮ってうまいこと言ったってことぐらいですよ。楽しかったなっていうことぐらい。ね、それ以外は本当にね、人から嫌われてきて生きてきた人生だって36年間。でもそれが唯一ね、愛情を僕にこう与えてくれた人つな、やっぱいなかったから、いやー、ほんとなー、困ったね。どうするよ、これ。ドラゴンボール2回見に行ってる場合じゃなかったな。ちなみに、ドラゴンボールを見に2回行った、2回目行ったんですよ、この間。で、話ずれますがね。やっぱね、見直してみてやっぱ92点つって言ったでしょ。見直してみてやっぱ93点だという評価にさらに上がったんですよ。やっぱこれは大したもんだと。それこそね、レビューでも言ったけど、100分らしいです。100分ちょっとらしい。2時間ぐらいあるかなと思ったんだけど、そこバランス悪いとこあるんだけども。でもね、それでもやっぱあのアクションシーンの豊富さたるやったら、あなたあれ映画史残るよ。これ今劇場に見に行かなくてどうするの、これ本当に。くだらないね。それこそなんかイコライザーとかって、デンゼル・ワシントンもなんか針の先で人殺して喜んでる映画見てる場合じゃないの。こっちも新しいことやってんだから、それを俺たち評価してもらわなきゃ困るんだ。一生懸命こっち作ったんだからさ。で、またほら、作ったつもりになって興奮して前のめり言ってるけど。で、 大ちゃんと幼なじみの、PJ ビリーというね、ビリー君と3人で行ったんですよね。それでどうだった聞いたんですよね。で2回目は冷静に見るとこありますよね、やっぱそれね、話してっから。でも冷静に見るからこそ面白いとこもあるわけで、大ちゃんに聞いたら、いや、よかったよと。まあ、ちょっと俺と違ってね、大ちゃんそのコメディっぽいとこ嫌だなと思ったけども、まあそれでもね、70、80はやっていい映画だと。いや、80上げてもいい。やったね。こっち PJ ビリーに聞いたら、どうだった、面白くなかったな。いやー、また言ってらって言ったわけ。俺がみんながいいって言うと絶対嫌だって言うだろお前っていう風に言うわけね。うん、確かにそういうとこあるだろっつって言って、いいんだよこれはって、あ、そこまで言わなかったんだけど、そうすると二人から突っ込み受けるわけですよ。いや、ストーリーがね、気迫だなんだとかね、あいつとあいつはどういう関係性になったんだっていうのをこう説明するわけ、知ってる範囲で。いや、あの、フリーザったら蘇りましてねって、バーダックってなんだっていう話出てくるわけよ。二人とも忘れてるのに。いや、あの、つまりその、前のバージョンでは未来を予知できる能力をガーッと無理やり与えられて、あの、それによってこう惑星ベジータが崩壊するって、なんか一人で反乱を起こすんですよなんて、ああそうだったかつって言って、そうなんですそうなんですとかって話とかしてたんだけども、でもやっぱあれですね、あの、なんか彼女といろいろ喧嘩して、いろいろこうハードなことを言われたという印象があって、それを具体的に何だったかってことは忘れてる中で、だいぶね、この彼女と付き合った4ヶ月ぐらいで、だいぶ自分はメンタルが強くなったなと思いましたね、多少は。いや、なんでかっつうとだよ、前だったらここで PJ ビリーが面白くないって言ったら、もう、やだって言ったんですよ。これショック受けたはずね。いや、まあ、そうですかって、こう、いろんな評価があるなってことを感じたね。いや、俺なんか後にいろんな人いるなって思ったんだ、年末年始。なんだっけ、俺だって暗い顔してね、それこそ渋谷のカウントダウンをやってる連中みんなぶっ殺してやると思って歩いてたわけじゃないんだ。なんかあったはずなんだね。忘れたな。いや、これだ。加山里香さんね。いや、うちは下打ちないで。あの野郎って言えよね。まあ落ち着いてね。あのね、スピリチュアルにハマる人、ハマらない人って本読んだんですよ。最近ちょこちょこ本読んでて、図書館も久々半年ぶりぐらいに行ってさ、で、これで、図書館から借りてくるだけじゃなくて、あのほら、もらってくる本があるわけですよ。で、これさ、ブックオフに売ったりもできないらしいんだ、あの、リサイクル本。で、それをこれ捨てるしかねえなと思って、その本が大量にあるんですよ、今、家に。で、これを今年はちょっとずつでも整理しておこうと、読んでね、パッと捨てちゃえと思って、捨てるしかないですからね、きっとリサイクルに出すとか、まあいろんな方法があるんでしょうけど、まあ、とにかく処分すると。で、その中でこう、昔借りてき、もらってきた本読んでてさ、で、この間読んだのが、一番か初めに今年読んだのが、筑紫哲也さん。もう亡くなっちゃいましたけどね。ニュース2-3の。ちょっとよ。筑紫哲也さんのね、日本の工房って本読んだんですよ。2001年への選択って本読んで、鶴見義弘さんってなんか学者の人と喋ってる本なんだけど、大学の先生と。でもその2001、でもこれ89年に書かれてて、もうバブル真っ只中でしょ、きっとこの時って。で、そっから、まあ、日本ってこういうとこ良くないよねって話をこうずっとしてるっていう本読んで、なるほどね、と思ったわけね。で、それで、ああ、やっぱ本読むのいいなと思って、それで、それで加山里香さんのスピリチュアルにハマる人、ハマらない人って読んだわけ。そうするとさ、俺なんかもうガチで半分ハマりってるとこあるわけですよ。椎茸占いを気にしてますからね。で、今年の1年をあの人に委ねてるとこがあるわけで、俺それやだな、危ねえって自分で思ったわけね。で、すると、この間年末の時に、職場の仲良い女の子と喋ってたら、来年の運勢がね、その彼女が、えとと血液型星座って3つ組み合わせてランキング560位のランキングのやつで、その彼女が3位だったっていうわけ。ね。すげえなっつって言ったのよ。俺も見るって言って YouTube で見たら俺541位ですぐ終わったんですよ。下からランキングガーって言ってなんか541位ってもう終わりかよって思ってね。面白くねえなって思って。そうするとさ、ね。誰か俺についていいこと言ってねえかって気になるわけ。そうすると。で、どっかね、なんかね、女性のそういうファッション雑誌のサイトにたどり着いて、それで、2018年どうだったかなと思ったら、それでたどり着いたわけ。で、その2018年は、俺はね、560何位中ね、26位とかだったんだよ。 おお、確かにね、彼女ができてね、人の暮らしで確かに、境界性パーソナリティ障害って言われて辛いことあったけども、でまあいい1年だったんじゃねえかというふうに思ったわけですよ。で今年どうだと、で YouTube 以外ので今年の2019年だと、そのサイトによると46位らしいんですよ。確かにね、もう46って言っちゃ46ですわ、そりゃ。だって彼女と新年早々別れてるわけですから、こんな辛いことないですよね。でそうすると俺結構ハマる方だなと思って、悪いことやるとそれで埋めたくなるのよ。でさ、本当はさ、うなも椎茸だってね、まあそういうことあらっていうんで参考にすりゃいいだけの話を、そんな一気打ちすることないじゃないですか。例えば双子座断捨離だってやれると、ああ彼女と別れなきゃなるのかなとかって思っちゃうわけね。別れるのかなとか、実際もそうなってますけど、でもそれが悔しくてさ、その鉄のメンタルが欲しいわけですよ、やっぱそういうとこは。ああそうだよ、なんだついてねえのかって、こう笑って聞けるような男になりたいわけね。どんな状況にも対応できる男ですから、そりゃなんだけど、そうなんねえなと思って。でずっと加山里香さんが言ってんのは、江原正幸の否定をすっごいするわけ。あの江原なんだっけ、江原正幸だったらモノマネの方だ、あのオーラの泉の方ね、こんなバカ野郎って加山さん言うわけ。そんな言い方じゃないんですよね。そうすると自分の学生にね、わかんないよ、加山さんはもうスピリチュアル、アンチスピリチュアル派だから、もう絶対にもう違うっていう目線で多分言ってんのかわかんないけどもね。いや俺もそれで痛いんだ、できれば。でもそっちは、でもそうすると学生に聞くんだってさ、その人間は生まれ変わると思いますかっていう風に聞くと、大学生よ、そうすると自分の学生のね、大体8割方は生まれ変わりを信じてるってわけ。あの人間はまた生き返る、本当に生まれ変わる、そうそうそうそう、あの例えば性格が変わるとかってことじゃなくてね、うん、またなんか生き返ると思いますかみたいな質問だったら、そうすると8割ぐらいが生き返ると思うっていうふうに言うわけよ。で人間にはオーラがあると思いますかって聞くわけね。でこのオーラってのはスピリチュアルな、その江原さん的なオーラですね。そのつまり雰囲気があるとかっていうのとはまたちょっと違うやつね。そうするとあると思うっていうのが、大体またそれも6割ぐらいだから、そんぐらい多いんだよ。なん嘘だっていうふうに言わないわけで、そうすると加山さんがまあ結局言うのは、そうすると江原さん悪いこと言ってないんだから別にいいじゃないですかって、それが本当か嘘かなんかどうでもいいですよ、楽しきゃいいっていう考えになってるっていうのは最近じゃねえかってわけ。いやうーちゃんがまたあいつ最近って言うからやだっつったね。確かにそうだなって思いつつもね、言ってねえかね、そういう傾向があるんじゃねえかと。まあ、2007年ぐらいの本かな、でオーラの泉が流行った頃の本ですよ。でああと思って、だからそれでこう自分の生き方みたいな決めちゃうのはいかがなものかみたいなこと言ってんのかな、確か言ってたかな。でもそういうこう割と結果良きゃいいから間はどうでもいいですっていう風になってくるの危ないっていう風に言うわけね、あの加山さんが言うや確かで、うーんと思って、そうするとなんだっけ、なんかそういう江原さんとかが割とこの恋愛だけじゃなくてね、話がすると平和についてなんていう話をしたりしたんだって。その最近ね、その割と保守っていうか、そういう右的な動きが広がってるのはどうかなと思うみたいな話をしたらしいんだ。靖国に行くのはどうかなと思うね。で当時江原さんすごい人気ある中で、この話ってすごい社会的に影響が与えるかなと思ったら、そんな話は一切無視されるんだって。だからそんな社会的なことなんかどうでもいい、とにかく恋愛のことだけ言ってくれっていう、そういうスタンスになってるね。お金とかの話だけしてくれっていう話になっていてつって言って、だからやっぱ大変危ないんじゃないかみたいなこと言っててさ、そういう風潮みたいなさ、単純にこう見てっちゃうみたいな。でこれはさっき日本の工房でもね、なんか言ってたね、俺常々ね、いや民主主義向いてないんじゃないですかって、その投票したりするってなって思うとこがあるわけだ。そうすると筑紫さんもそんなようなこと言ってたね、向いてねえんじゃねえかと思う時が、そういうふうに思っちゃう時があるみたいなこと言ってて、と思ってたですね。だからいや そういう社会についてとかさ、でなんか振られてるじゃない、そうするともう頭開けたくないのよ、とにかく何かを詰め込んでいたわけ、いやーっつって言って、でさっき本番前にね、またなんでペン落ちたの、なんか怖いね、なんかいやダメだ、これで関連付けちゃダメだこれね、 バーンのペンなんかバカ野郎。でもさ、これでさ、愚痴っちゃうけどさ、職場いたですよ。で、先週か、3連休の前のね、今日月曜日なんですよ、収録は。私ほら、先週ちょっと別れ話で元気ないっつって涙声になっちゃったからダメで。で、ちょっと、職場の時で、いつもコンビ組んでる相棒がいるんですよ。で、その彼がちょっと仕様でちょっと早退するっつんで、OK っつって言って。で、だからいつも2人でやってるとこ、1人でこう、まあ、できる範囲だけだけど、こう、やってたわけですよ。やりつつさ、ね、結構忙しく動いてたわけ。で、そうすると、なんか怒りそうだなと思ったんですよ。ね、なんか怒りそうだなと思ったのよ。案の定怒ったのよ。その、3ヶ月経って、まああと残り3ヶ月で終わっちゃうんだけど、この職場は。新人のね、そのどんぐらいできたかっていうテストチェックシートみたいのを今度書いてもらうっていうわけですよ。ね。で、あと、ちょっとやる業務の内容も増えるわけ。やっぱ起きたかと思ったんですよ、その時に。なんか、こういう風に燃えてたりする時に限ってなんか起こるよなと思ったわけ。要はさ、もう、よし、とりあえずまあ、一段落ついたから、また来週はまた相棒と頑張ろうって言って週末迎えたいわけよね。でも絶対そうはならないと思ったね、なんかこうやってる最中にも。なんかこういう風に頑張ってる時ほど、怒るだろうなと思ったら案の定さ、そういう、なんか、良くないことですね、自分的には。と思って。で、今の職場でも相棒がすごく仕事ができる、男なので、その彼にもうほとんどお願いしてるんですよ、仕事は。結構めんどくさいことは。で、俺はできる範囲のことだけやってんだけど、この流れでいけりゃいいなと思ったわけよ、相棒とね。その、割と相棒は相棒、俺は俺のスタンスでやっていけりゃいいだろうなと思ったけど、で、前もその件でちょっと職場で揉めて、割とちょっと自分がプレッシャーをかけられてる感じがするって言って、辞める辞めないだっていうちょっと、そういう話が一回出たんですよ、俺とその上司の人の間で。で、丹波さんは丹波さんの範囲内でやってくれればいいからって話で、あ、じゃあ、つって話だったんだけど、このまんまでいかねえだろうと思ったら、案の定そうでしたね。何なんでしょうね、あれってね。なんか、こう、ありません。すごい、この間、彼女とその別れる前に話した時も、こっちブロリー見てさ、男3人ですごい盛り上がったわけ。で、その感じのテンションで電話に出たんだよ。彼女が電話かかってきて。で、いやーなんつって、すっごくてさ、なんて言ったら、テンション高くてうざいですっていう風に言われたわけよね。思い出せなかった嫌なことね。そう、そういうのって寂しいじゃないですか。なんかこう、こいつ楽しくてさーっていうところで、ツッコミだったかもしんないけど、こうね、きっとこう、なんか言い方がきつく聞こえたんじゃないの、俺としては。なんか、っていうこう、やめてよ、うざいなーとかっつうんだったらまださ、いやーとかって言ってこうさ、なったとこさ、割とドライに言われたような印象があって、そういうなんかこう、いや、なんか寂しいなと思って、そうなったんですよ。だからなんかあるんですよ、俺の中でそういうのは。なんかこう、楽しいと思ってる時ほど、なんかこう、黒い汚点がズバーッと来るみたいなさ。で、結局プラマイゼロになっちゃって、こう、宮城も言ってるらしいね、こういうことを江原さんと一緒にね。勝負の法則っつって言って。俺、どうもああいう人は信用できないけどね。まあいいや。まあいいやって、またまあいいやにしちゃうけど、そういうことありました。スピリチュアルにちょっと気をつけなきゃなと思って。で、あとね、年末ね、起こった話があったんですよ。やっぱ嫌なやつって思ったのが、フィフィの話ですよ。で、フィフィ苦手なんだ、俺。で、ちょっと、偉そうだなと思って嫌なんだけど、僕偉そうな人に大体、なんでお前がそんなこと言うんだっていうふうに怒るのが僕、そういう特徴かなと思ってますんで、ちょっと、まあ、誰が何言ってもいいんだけど、ね、もちろん。ちょっと、フィフィが、韓国行ったらしいんだよ、確か。そしたら、韓国の人に、あんた整形した方がいいねって言われたんだって。ね。エジプトの人なんで、で、いや、言っちゃいなんだけどさ、あんまその容姿的には、そんなにこう、美人っていう人じゃないわけさ。で、そしたら、あんた整形した方がいいねって言われたらしいよ。そしたら、フィフィがね、こんなこと言うなんてひどいと。みたいなことよ。日本はね、こういうこと言う国じゃなくてよかったと思うっていうふうに書いたんだよ。でね、韓国でひどいって言われたらわかる。それは傷ついたらわかる。だがしかしね、 ネトウヨに媚び売るような日本はだからいいっていうような言い方だったらどうも気に入らねえなと思って、いちいちなんで日本持ち出すのよと思って、いいよ日本がそうなのかもしんない、だけどネットでそういうことを言うことの影響ってそんなに頭いい人なら考えないわけないでしょ。で俺はこれ高須委員長にも思ってるね。つまりあいつらってフィフィに関してもそうだけど、やっぱちゃんとバランス取ってるんですよ。結局言うようなことを言ってたって、ちゃんと保守的なところの層もよろしいよろしいっていうようなところで、ちゃんとそこで貯金作ってまた行ってるっていう感じするわけ。俺それはひでえよと思って、こっちがひどいだけなのもわかる、こっち比較してったのはさ、ちょっと俺はいかがなものかと思ったな。なんだかまあよっぽどショックだったっていうのはわかるよ。それやだよね、言ってりゃ確かにあんた整形した方がいいなんて言われたらさ、それはひでえやと思うけどね。それは俺ね、ちょっともう少しフィフィやっぱ俺苦手だと思って、あと怒ってんのがあの AKB のあの新潟のあの女の子を暴行された話ですよね。で、マンション帰ってきたんだよね。その AKB なんて中井ちゃんだかなんとかとなんか、アイドルの子がしたらファン二人にこう顔を掴まれてダーッとこう殴られたかなんとかしちゃった、殴られたかね、顔ゲーってやられちゃったっつ。で、それだけで話が終わんなくて、どうやら、この中井ちゃんだかってその暴行受けちゃった女の子が、何時に帰ってくるよっていうリークしたっていうのはそのアイドルのグループ内にいるらしいって話になってるわけ。で、そうすると個人情報ばらしちゃったわけだからこれどうすんだと。で、そうすると、その暴行を働いた二人が不起訴になっちゃって、あと、なんか、中井ちゃんが謝ったんだ。この度は騒動を起こしちゃってすいませんっつって言って、でなんで被害者が謝んだってまたそれで揉めてるわけさ。で運営何やってんだとっていうことでね、運営がちゃんと説明しろっていう風になってるわけ、運営がちゃんと守れみたいな話になってるらしいんだよね。でこれね、俺ニュースでやんねえかなってこう気になってたわけよ。あの運営出てこいっつって言ってね、何やってんだっていう風になるかなと思ったら、一向になる気配が俺なんかワイドなショーとか昨日チラッと見たりとか、あとこうヤフーニュースとかちょこちょこチェックしてもそんなになってない印象があるわけ、思ったより。でいや、なんで騒がねえのかっつうの、これね、ちょっと気に入らなくてね。いや犯罪を正せっていうとなんかネトウヨみたいだから嫌なんだけど、でもなんかそういうことだったらちゃんとおまわりさん出てさ、悪くはないんだったら悪くね、いいならいいで、こうちゃんとこうこればっかりはなんか白黒つけてほしいなってちょっと思っちゃって、なんかやんねって忖度みてえのあんのかなって思うと、なんかテレビ出てうーんって思っちゃってね。そう、それはちょっと気になってるんですよ。なんかね、なんかほら、つまりこう裁かれる人裁かれない人っていうところの基準があるってのはあんま自分好きじゃないのでね、まあそんな正義みたいな求めてもしょうがないんでしょうけどね。で、あと昨日その最近ね、なんかドラマをたまたま見て、それは昨日あれだったんですよ、常盤貴子のグッドワイフって始まったんですよ、日曜日から。で昨日たまたまなんか見てさ、で10分ぐらい過ぎたところから見たんだけど、俺結構なんかハマっちゃってさ、何がハマったってさ、いや話も面白いなと思ったね。いやそのなんか女が主人公なんだ、女弁護士みたいな。でそいつの旦那がなんか財務省だかにいて、収賄と不倫スキャンダル、収賄でも捕まるんだけど、さらに不倫スキャンダルもあって、でその女の主人公がまた弁護士に16年ぶりに復帰するって話なんですよ。だからこう常盤貴子とかけてんだね、きっとこの何年ぶりに復帰っつうのはさ。言ったでしょね。なんかちっちゃく映画とか出たかもしれないけど、まあ ずっと出てなかったじゃないですか。で、またほら、日曜9時ですから、そしてビューティフルライフの時間帯でなんつって、こう、わーっとさ、なるかもわかんないけど、で、こう、またやるんだよ、裁判。で、そうすると、今回の事件のこう、あれが、なんか、武田鉄矢が、なんか、歯に物着せぬこうジャーナリストで、なんかこうちょっとこう女の子が行方不明になった事件の犯人は母親だみたいなことを言って、その母親は亡くなってるのかな、その旦那が名誉毀損、自殺しちゃったのか武田鉄矢で自殺しちゃったのか、そこ見なかったんだけど、でそれが名誉毀損だって旦那が訴えたんだけど、それを名誉毀損だって武田鉄矢が訴えるみたいな話だったわけで、 あ、なるほどって見てたのよ。で、俺ハマったもんね。もう話も面白いなって思いました。その唐沢俊明が時矢孝子の旦那にしてんだけど、どうやらこう単純にこうはめられたっていうだけじゃないみたいな、こうちょっとそのこの後のこう話のこう本筋をずっとこう貫くようなテーマが一つここで流れるわけですよね、キーワードが。で、旦那にもなんか裏があるらしいって、こう水原希子がその時矢孝子がいる事務所のこうなんか物調べる女の子みたいに出てくるんだけど、旦那さんは信用しない方がいいと思うみたいなことを言って、こう続きになるんだけど、俺ね、何がハマったってさ、久々にドラマ見てね、これ久々見たからかもわかんないですけど、まずね、美術が綺麗だなと思ったんですよ。で、衣装がすごい綺麗だと思ったんですね。賀来千香子が着る衣装だとか、時矢孝子が着る衣装だとか。で、あと編集とか演出が結構僕の好みなんですよ。多分最近のドラマやるんでしょうかね、アップでカット割ってアップとか、あと同じ構図のそのアップみたいなことやるんだよね、なんか。で、あとシーンの切り替えの時、やっぱほら風景から入るってことは、まあ、結構よくやるんだけど、それもこう事務所もまたスタイリストすごいかっこいい事務所でさ、でそこの多分通路みたいのをこうなんつうの、これ全体像をバッと映すみたいな横からの視点でかっけえなと思ったの、それ見て。で、うん、で美術も今言ったように綺麗でさ、でそのまず事務所がすごいスタイリッシュなわけね。で、そこで今度加害者の、被害者名誉毀損でその訴えた旦那さんの方の家っていうのにこう今度行くと、すごくその生活感あふれるようなこうアパートなんだよね。で、いや上手だなと思って、そういうの見てね。で、なんかそういうとこに惹かれたんですよ。ストーリーもいいなと思ったけど、ね、ストーリーいいんだけど、やっぱバンプオブチキンとはかかっちゃうのはな、やっぱバンプオブチキンって今聞いちゃダメだろ、だってあれって中二病って言われてさ、恥ずかしい、何がテンター観測だって言いつまったってっていう話になってるじゃないですか。俺それで年末年始くんね、最近ミスチルを聞いてるんですよ。で、もうきっかりしてんのね、自分の好きなプレイリストみたいに作って、そこからチョイスしていつも聞いてるんですけど、だからそうすると92年のエブリシングってアルバムから、2002年かな、あれは2004年、2003年の It's a Wonderful World っていうねアルバムで、あとその後の4次元4ディメンションっていう両面シングルだったミニアルバムみたいなやつの And I Love You とかしか聞かないんですけど、そこでバッチリもう止まるわけ、もう完全に。で、聞いてて最近の聞いてみたんですよ、これが。やだなぁ、やっぱ常々言ってるけどね、絶対病気しちゃいかんですよ。やっぱね、アーティストってのはね、不摂生でね、もしかしたら40ぐらいでもう死ぬかもしんないっていうやつがやるべきだね、やっぱこれは。あんなダラダラダラダラ続けて、まあ細野晴臣とかいいけどね、大貫妙子とか柳子とか、ああいうのはいいけどさ、やっぱね、大きい病気しちゃダメだな、もう気持ち悪くて今のやつ、もう歌い方も、俺の桜井どこ行ったのよって感じね。俺の桜井返せってね、こうみゆきの最終回の同じの言い方ですけどね、やだなと思ったな。用意ドンとかってタイトルつける？普通用意ドンだよ。35、6過ぎで、まあその And I Love You ってね、俺の大好きな曲のシングルに入ってるんですけど、30いくつだったはず、あの時桜井さん、用意ドンだよね。これはもうどう考えたってダメですよね。30過ぎの用意ドンね、天長バスとかね、やだなぁと思うね、ああいうのは。なんか天長バスはいい曲かわかんないけど、どうしちゃったんでしょう。And I Love You 病気する 4,5 年前に9ってアルバム99年に出して、その時はさね、12月のセントラルパークブルースなんつって言ってさ、なんか道歩いてたらなんか変な宗教家気取りが俺に話しかけやがってなんつって話してたやつがだよ、その4、5年後には用意ドンって言っちゃうんだもん。これはちょっと俺別の人かなと思ってますよ。だからでもちょっとM1 のね審査に関してもらうちょっと言いたいことがあるわけですよ。いやこれ前にも言ったかもしれないけど、そのプロの芸人があれ全員審査してるでしょ。で、俺はそれは間違いだって言ってるわけですよ。で、それなんでかっつうと、その辺の素人なんか分かってたまるかって言うかもしれないけどね、 やってるやつの視点と見るやつの視点は絶対違うと、絶対とは言えないかもしれないけど、またそれは違うはずなんだって思ってるから、面白いものは誰が見たって面白くなきゃダメだから、どんなやつであれ審査すべきだっていうのが俺の持論なわけ。で、それはカンヌだってそうですよ。女優だって、で、映画だってさ、みんなが審査するわけですから、まあ、映画ってみんな関わるから難しいかもしれないけども、でも映画評論家っていうのの価値だってちゃんとあるわけですからね、そりゃ。芸術だってそうですよね。だけど漫才の場合においては、こうやってるやつの意見しか正しくないってもし言ってんだとすりゃよ。俺はそれはね、絶対ダメだ。いろんなやつが言うからいいんだと、いろんな視点があってね。だから、M1 の審査今すぐ変えるべきですよ、あれやっぱどう考えたって。演芸だからそいつしかやらないっていうのはね、俺みたいなね、その映画好きからすれば信じらんないわけ。ドラゴンボールだっていろんなさ、ね、ガキ連れてくる親父だってね、18号機取りのコスプレ姉ちゃんだっていい悪いどうだこうだって言うわけでしょ。で、それでいいんだから。で、そうすると、なんか、ある意味特権になってんじゃねえかと、そのプロっていうものがさ、なんか、こう、俺たちはやってきたからっていう視点だけで言われちゃうと。で、プロが言ったって、これいい悪いって言ったってつまんなきゃそれまでじゃないですか。だから何がいいんだよって話で終わりなわけなんで。どう、俺はね、なんかそういう、だから、漫才がやっぱ文化になってないんでしょうね。その文化になる過程っていうかさ、今まで割とたけしさんなんかの話聞くとすごい虐げられてきたものが、今度反動で逆に価値が高まりすぎちゃってるって感じするね。で、やたら芸人言うでしょ、その頭がいいとかさ。いや、知らねえ女のはっていう話で、なんかそんなに価値高めなくてもいいんじゃないのっていうふうに思ってさ、なんか味でこれ繋がったんだけど、もうダメなんだよ。境界性、そう、加山里香さん言ってた。あのね、境界性障害みたいな、パーソナリティ障害みたいな話に出てきたんですけど、そうするとね、この健忘症っていうのは一つの特徴らしいですよ。ショック受けるとそのこと忘れちゃうんだってね。だから、ダメなんだ。もうこの、なんか俺が感じたこととか、その彼女の別れがあまりにもショックで、多分全部消し飛んでしまってるんですよね。やだなぁ。あの時のあの映画面白かったとかって話したかったのにって。ちょっと待って。32分も喋って、俺今週は映画の話したかったのちょっと待ってくれ。いや、すいません。あ、まだ30分あるからね。明後日もまた、撮りますからね。いつでも撮れますから。あんまここで喋りすぎると今度逆に明後日ネタないって話になって大変ですからね。で、あとね、そう、それ怒ってた。と思って、なんか気に入らないんですよ、それは。でもなんかね、自分ったら本当にね、年末からほら、俺はブリキだって言ってたじゃないですか。心がないって言ってたんだけど、やっぱ心ありましたね。すごくありました。こんなに別れが辛いなんてと思って、いろんな映画で別れって描かれてきたじゃないですか。で、もっと綺麗に別れられるもんかなと思ったんですが、なかなかそうはいかないですね。嫌だなと思って。だから、大ちゃんにこれで話したら、その今、アニーホール見たらやばそうだって話になってね、確かになぁ、と思ってさ、まあ、で、こう、いろいろ時間前後しますがね、作品はこう、一応こう、まあ、アニーという女性がいてという話になってるじゃないですか。でね、俺なんかと一緒だね、一番最初にほら、名言だね、いつも言うね、グルーチョ・マルクスの言葉引用してさ、ね、私は私を入れるようなクラブに入りたくないってやつね。確かにな。いや、それいい言葉だと思うね。で、自分はユダヤ人で。そうですよね。俺だってそこは通じるわけだ。俺だって黒人でね、死がなくてあっち行けって言われ続けた人生だったわけ。で、そうすると、これだ。ね。年末ね、そういえば、クミヤにすごく受けたのがね、これ喋って。なんだっけ。なんか話になってね。つまりこのね、業界筋と歩いてると自分がスパイクリー気取りで歩いてる日本人がいるとでね、うるせえって思うと、そういうの見てね、何でお前らが急に黒人気取ってんだって思う時があるっつって言ったわけね。あ、違う、これだ。パーティーで行ったら、すごい人種ネタよこれ、本気にしちゃダメよこれね。本気にしちゃダメって言ったら面白くないけどさ、白人の連中のパーティーわかんないって言ったわけ俺がね。マナーがあるだろうって。例えば会話を選べ。ね。 下ネタを言うな、こういう会話をしろってなるだろうつって言って、組合に俺たち黒人はそういうのないつって言ったわけね。単純に楽しめればいいから、どんな話だって盛り上がればああよかったってなるのに、白人バカだって言った。俺がそれこそあのね話してて、でそして組合がそれ気に入ったわけ。俺たち黒人ってのはいいねって言ったわけ。そうでしょつって、俺しか言えないんだからつって言ったのよ。で、あの冗談だよこれもちろんね。ちょっとどっか東海都会行ったって、俺に黒人歴史をレクチャーするやつが出てくるってわけ。いや知ってるっつうんだよって、リアルタイムで知ってるよってね。お前なんかが分かんないとこで俺知ってんだバカ野郎って言いたくなる時があるっつって言ってたのよね。それを組合がすごく喜んで聞いてくれるわけ。俺いい母親だなと思ったね、それ聞いてて。ね、普通だったらさ、そんなこと言うなって。こっちもちろん冗談で言ってるからね。なんつうの、人種なんかねえよっていうのが本音なわけなんだけども、ついやっぱそういう風にさ、管巻きたくなる時ありますよ。そりゃそうですよ。こっち振られてんだから、年始から。元気ないですよ、そりゃね。振られたんですよ、僕は。皆さん、どうですか。振られるって辛いですね。あ、知ってるわ。今まで散々やったからそれね。そういう話をしててさ、いや人種ネタつはね面白いんだけど、これ本気にしちゃってネットに書き込んじゃうとこれちょっと違うんだね。やっぱあくまでこの喋ってる時のトーンとかそういったことがあるわけですからね。だからやっぱフィフィさん、やっぱ書くと発言するっていうものの言葉の本質が変わるだろうってのは常々思ってるんですよ。中卒の癖して、頭悪い癖してね。だから中卒の癖してって言うと全国中卒委員会怒っちゃうか、全国大権委員会怒っちゃうね。僕個人の話でさ、あくまでこれさっきの話も全部含めてね。だからそうね、なんかでもそういう時にやっぱ本読むっていいなと思いました。何かを考えてる人に触れると自分の考えなんてちっぽけなんじゃないかとか、ああそう俺はそれ言いたかったっていうところが必ず入ってますからね。だからね、今年は本読んで彼女となんとか復縁してですね。彼女に言われましたね、それは。別れる騒動が起こるたびに、今まで2回ぐらい結構大きいのがあるんですけど、インスタとかフェイスブックつながってるんですけど、もちろんそれを外してたんですよ。で今回別れる時にはあれ悪いけどめんどくさい、またフォローしたりするのめんどくさいからあれだけはやめてくれるって言われて、うん分かったっつって言ってね、結局今そう外してないんですよね。外すのやめようっつって言って、お互いっつって言ってやってますけどね。そう、インスタとか投稿してるの見ると忘れられないじゃないですか、やっぱりね。えやっぱ他のがあるよって言ってもなかなかそうは切り替えらんねえ辛さがあるなって思いましたね、やっぱね。そうですね。まあとにかくそんな感じのですね、私のこの1月2日が収録でしたか、うちの組合の誕生日でしたけど、そこから、あとなんかもあったね。いやラジオ聞いててなんか思ったって話しちゃったけど、最近健忘症で境界線で強いストレス受けると何物忘れちゃうから、レビュー行きましょうね。はい、というわけで、続きましてはレビュー 2.4 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロですけどね。ああそうだ、思った。500円玉貯金を崩すことにしたんですよ。でこれは友達の女の子とちょっと喋っててね、その彼女旅行好きな子でさ、500円玉貯金やってんだって俺言ったら、あ私もやってるっつって言って、貯めてる最後までっつって言ったら、いや崩してるやっぱそれって、旅行行くときに足しにしてるって、それで、ああ本当っつって。でこの間年末に会った男の子もね、久々に会った関西の前面でしたけど、そしたら500円玉貯金やってんだって言ったら、あ俺もやってんだよっつって言って、貯めてるって聞いて、いや流行ってるんですよね、流行ってるらしいよ、2年で200万貯めた人いるって。でもいいですか皆さん、200万貯めるにはちゃんとそれなりのこう元手の稼ぎが必要ですから、ね、 5万円しか月稼ぐ、5万円しかって言ったら失礼だ、全国5万円しか稼がない委員会から怒られちゃうから。で、全国5万、あの、5万円だけだと、なかなかそれね、どうやったって貯金する額が増えるってことはまずないですから、借金して貯金するっていう人もいるかもしれませんが、だから難しいと思うんですけど。で、そう、崩して、やっぱ買っちゃうよって言って、欲しいものって言って、そっか、と思って、俺今 YouTuber になって一攫千金当てようとしてるじゃないですか。で、それの機材で、あとですね、メモリーカードと、あとヘッドセットっていうんですか、あれがあれば多分いけるんですよ。で、これ年末友達とちょっと相談してて、やっぱ新作がいいんじゃねえか、ジョニーアンって話になって、なるほどって言って、で、新作だと、最近だとエースコンバット7ってのは今週出るんですけど、で、それ買うか、で、目玉やっぱバイオじゃねえかって話になったんですよ。バイオ2ってのが、来週出るんですけど、ここできれば編集うまいこといけばワイプで自分の顔抜きたいんですよ。それ、いろんな人のアドバイスも総合して結果やっぱ顔出した方がいいんじゃねえかって話で、うんうんと思って。なんでそれでこう、うわーってびっくりしたとこなんかね、きっと、多分初めてですよ。ね、日本に住んでる黒人でバイオ2をやって驚くったのは俺が一番初めてなんです。これ人類で初めてのはずですから、その状況って多分今までカメラに映ってないはずなんで、ここを狙っていかなきゃならないってポイントだと思ってますんで。なのでそれで来週出るかと思ったらちょっと買って、そんでもエースコンバットもせっかくだから欲しいなと思って、まあ、テストがてらエースコンバットちょっと録画してみてってことをやってみようかなと思って、そう、それでちょっとね、貯金を崩そうと思ってんですよね。でもこの崩すの結構悔しいですよ。多分今、せめて5万は貯まっててほしいと思ってね、10万円貯まるやつで。で、道半ばでやっぱ崩すわけですから。でもそれでもね、5万もし入ってれば結構よくやったじゃんっていう風にも言えるかもわかんないから、物考えようだね、これね。あと、ま、ユニクロのちょっとコート欲しかったりとかしてさーって思うと、やっぱ3万ぐらいもちょっと欲しいのでね、ちょっとその辺で買おうかなと思ってますけど。悔しいけど、ま、今貯金ね、2つ、小銭貯金やってますんで。で、例の、1日1円貯金ですが、1月12日現時点ではですね、1月14日か、今日14日ですね。14日では、42日間、貯金を始めてですね、貯金額が今903円になりましたね。なので、多分今週中には1000円を超えていくというね。で、これで年末まで、今年の12月4日まで、ぼちぼち続けていくと、66,675円だか溜まってるはずなんですけどね。こっちやってからまあいいかなということで。そうですね。そうする YouTuber デビューを、もくろんでおりますが。まあそんな感じですね。レビューに手を切るですけども。今日はですね、何行こうかというところなんですけども、ネタがね、結構溜めちゃったんであれなんですけど、まあ、そうですね。レジェンド光と闇の伝説だとか、ステール島への船出、ノクターナルアニマルズと人生タクシーリベンジ、この辺はですね、またちょっと、明後日の収録で喋れたらなと思ってるんですけど、今日の一本はですね、これいきましょう。監督さんがなんですけどね、これ私ね、ちょっとウーチャン印っていうウーチャン好きそうなやつだったらウーチャン印という風に呼んでるんですけど、これウーチャン印じゃねえかなと思ってるんですが、監督さんと脚本はクリストファー・マンガーという方で、主演がもういいですね、ヒュー・グラントで、ウェールズの山という作品を見たんです、今回。で、95年のイギリス映画なんですけど、だからヒュー・グラントがね、ホーウェディングとか出てる頃でも飛ぶ鳥を落とす勢いの、作品かなと思ってますけども。お話がですね、1917年のウェールズが舞台なんですけど、でそこにイギリスから、計量技師がやってきて、測量か。技師がやってきて、こう、丘だとか山をこう調べてるんですよ、高さを。で、そこの村に、山があるんだよ。で、村、その測量士、ヒューグラント演じてる測量士が調べたら、あれ山じゃないっすねって話だったわけ。で、山の定義は305メートル以上あれば山なんだけど、今回は299メートルなんで、あれ丘ですって話になる。ね。そうすると、村の人たちが、 冗談じゃねえよと、ね、あれは俺たちの山だ、ね、フィノンガルウって山だ、あれはどうするって言ったら、その村人たちが下から土をわーっとみんな100人何百人ぐらいで上に持ってって6メートルに足すっていうお話なんですよ。実にほのぼのしたね、可愛い映画で、そこにヒューグラントですからね、ヒューグラントですからと思うんですけど、タラ・フィッツジェラルド、この彼女ブラスとか出てる女優さんですけど、とのこう村に住んでるその女性とのこうラブロマンスというものも入ってるというね、もう実に至れり尽くせりな平和な映画なんですね。でこれ結構平和だと思いつつ、なんだっけな、嫌なこと何でもないんですよね。モーガンっていう男が結構ね、このベティっていう、レジナルドっていうのはヒューグラント演じてる主人公で、ベティっていう人とまあ恋に落ちるんだけど、このモーガンが結構こう村で噂の女好きの男で、結構モーガンに似た子供が何人もいるなんつう話になっててさ、でそうするとボックスさんなんか怒るわけが、あの野郎っつう風にね、神父さんかチクシャーってこうね。でもそんなモーガンが、いやそのバーをやってるんだ、パブみたいなやってるんだけど、やっぱじゃあいざ村をあれを山にしようってなった時には、やっぱりモーガンが俺たちの山にするぞって言って、こうみんなでよーしってこう動き出すわけ。そうすると神父さんなんかモーガンあの野郎なんて言って、やっぱモーガン認めてるわけです。そういう人ね、こうリーダーに立つ男だっていうようなところでさ、いやいい話だなって、もうそれしかないんですけど、逆に上手にできすぎてて、なんかいやちょっとこうツボを抑えてるからね、でもそれでもちょっとシャリ構えてるとこもあったりして、どうかなーなんてちょっと思ってるとこもありつつ、でも何も人が傷つかないいい映画じゃないですか。で見てるとやっぱほんわかしてくんですよ、悔しいんだけど、うーんと思って、なんかこうハートウォーミングですよって雰囲気だからさ、そのでもそうともいけないとこあるんだけど、でそのノリにどっか乗りたくねえやみたいなとこもあったんじゃない、俺の中で。でもやっぱほんわかしてきて、でその中で結構ねチンと来ちゃったのがね、ネタバレちょっとなるんですけど、ジョニーっていう男の子が出てくるんですよ。ね、ジョニーって俺じゃないですよ。ね。その男の子は、シェルショックっていうのかな、昔戦場に行っていて、その後遺症で少しこう、神経がだいぶこう、センシティブになってるっていう男の子が出てくるんだけど、その彼もみんなでこう、山にするぞってこう、持っていくんだね。で持っていく過程で雨降るっていうわけよ。わーっと。雨降られると大変なんだ。その土持ってるからさ、流れちゃうって話になって、その途中でこうカバーをかけに行こう。ね？行くんだよ、ジョニーともう一人の人で。そしたらその途中でさ、雷が起きて、ジョニーまたそのシェルショックの戦場のことを思い出して、こう、しばらくこう、山に登れなく、丘に登れなくなっちゃう。で、下でこう、土を盛る係になるんだけど、でもそれでもこう、最後ジョニーがやっぱ村人の人たちみんな行く中で、でしかもさ、これヒューグラントの相棒っつうのが早くこの村出ようって言うんだけど、当然村人は車壊したりとかしてわざとこう故障させたりして、ずっとその村にいさせようという風にするんだね。でその中でも時間の経タイムリミットってある中で、ジョニーがそのタイムリミット知ってるもんだから、怖い、またそのショックを受けた山にまた登ってくなんていうとこはね、いい話ってまた泣けちゃうんですよ、これが。いやー、ダメだって。で、いや、そういうね、もう本当に、すごくほんわかする素晴らしいストーリー、ドラマが待ってるわけなんですよ、この映画の中では。で、最後、まあ映画終わるじゃないですか。そうすると、それだけで終わらないんだね、この映画っていうのは。ネタバレになっちゃいますけど、この映画実話だっつうんですよ。実際にあった話だっていうわけね、最後。だから、最後、スタッフロール始まる前に、ナレーションが入るんだけど、俺ナレーションがあんま好きじゃないんで、その辺もちょっとどうかなって最初も思ってたんだけど、でもそのナレーションで最後、実は言うと、これは実はですね、ダジャレみたいになっちゃったけど、で、その、実際にその、山にした人たちの最後、その、今の、95年時点での、その、家族の人たちが、その、実際にその、自分たちが山にしたところの前でこう、出てくるんだけど、また改めて計量測量したら若干また短くなってたっていう話で、そこで最後スタッフロールの前でまた新たに山にするためにまたこう 実際の人たちがその土を持っていくっていうところで終わっていくっつうね。これ実にいい話なんです。これ俺多分存在を知ってたので、あのいい映画だって話は聞いてたんですよね、どっかでちらほらと。でも見たら実際いい映画だったので、これね、今思い出しても少し気持ちがほんわかするぐらいですから、ぜひね、彼女に振られて元気ないとか、彼女とどうか寄り戻したいなっていうね、で、新年早々人種ネタでこう人に噛みついてたりするなんていう人はね、見るとぴったりなんだね、これはやっぱ。俺ももう一回見ようかなと思いましたね。というわけで、まあ、大体ですね、レビューの終わりは点数つけるのは恒例ですが、そうですね、やっぱこれは88点ぐらい上げちゃう。そんぐらい 見終わって気持ちがいい映画だったので、おすすめの一本ですので、これ皆さんぜひぜひ、見てみてください。はい。というわけで、今日の一本目は、監督さんと脚本がクリストファー・マンガーで、主演がヒュー・グラントとタラ・フィッツジェラルド。タラ・フィッツジェラルド可愛いんだよ、また。顔がすごい可愛いわけじゃないんだけど、可愛いね。ウィキペディアの写真があんま可愛い写真になってないですけどね。で、それ調べてたら、僕は見てるのは、ブラスぐらいしかなかったんですけど、あとエクソダス出てんのか。エクソダスあんま覚えてないの、どういう役だったか。で、ちょっと、Hear My Song っていうデビュー作がまたすごくいいらしいんだよ、タラ・フィッツジェラルドの。これ見たいけど、DVD になってないみたいな、日本だとね。まあ、とにかくそういうことです。そんなキャスト、スタッフ、もろもろで、ウェールズの山でした。はい、で、続いて2本目はいけるんじゃないですか。今日いけるですね、いけるですね。ちょっとサクッとね、ちょっと最後に悪口だけ言って終わりましょう。この人は大体僕やってるので、ちょっと、あんまおすすめしないという映画を。今日の2本目はですね、監督さんが、テオ・アンゲロプロスで、ステール島への船出ですね。です。なんですけど、まあ、アンゲロプロスですよ。で、大体ね、1年に1本、大体この寒い時期に、ごめんなさいね、この、なんだっけ、タイピングの音がして、大体このぐらいの寒い時期にアンゲロプロスを見るという僕の流れがあるんですね。で、あと、年末年始にはフランク・キャプラの映画を見たいという、まあそれ2年ぐらい続けてやっただけの話だったんですけど、で、まあだからアンゲロプロス見たんですけど、今回はアンゲロプロスにしては短くて、確かこれ2時間18分って、検索すると出てくるけど、そんななかったような気がするな。2時間、140分あるか。でもあれですね。やっぱ、アレクサンダー大王とか3時間ちょっととか、それこそ旅芸人の記録3時間50分だとかあると、140分今回だいぶ短くねって思っちゃうとこアンゲロプロスすごいですけど。で、まあ、アンゲロプロス、まあ、大好きですよね。それこそ。まあ、旅芸人の記録から僕は見てますけど、で、まあ、半年に1本ぐらい、まあ、たらたら見てる中で、旅芸人の記録、カリウド、アレキサンダー大王。で、特にこの、旅芸人の記録とアレキサンダー大王がすごくファンなんだね。で、アレキサンダー大王なんてのは本当にもう大興奮してみましたけど、映画のテンション低いのに、こっち見てる間、もう鼻息荒くなっちゃしょうがないよね。もうね、最後のね、レビュー聞いてちょうだい、まあ、そりゃ。で、今回の話っつうのが、この人映画見たらストーリーちゃんと説明してくんないからよくわかんないとこあったんだけど、アンゲロプロス、映画監督が主人公でさ、で、その映画監督のやつの親父ってのが、昔ギリシャで、なんか、ゲリラ活動みたいなのやってて、ギリシャ入れられなくなっちゃったもんだから、適当な話になっちゃったかもしれない、俺の中で。ロシアに一回行っちゃうんだ。当時のソ連ですよね。で、ソ連から32年ぶりにギリシャに戻ってくるっつうわけよ。で、で、昔自分が住んでた村だとか、それこそ戦ってた村になるのかな、それ山とかね。にまた戻ってくるわけなんだけど、やっぱ32年ぶりに戻ってきても、やっぱこう家族とうまいこと関係性結べないんですよね。で、そこでこう自分が育った村とかもこうなんかスキー場にするんだつって言ってこう壊されるみたいなこうね中の抵抗をちょっとやったりするんだよ、その親父っつのが。で、そうするとでもソ連にも帰ろうって言ったってなんかね、その当時ギリシャとソ連の関係性がやっぱうまくいってないのかわかんなくて、ソ連にも帰れない。で、でも ここにいたくないっていう中で、もう出てってくれっつって言ったって、やっぱその、こっちに戻すわけにもいかないっていう中でさ、どうするかっつうと、これ話だいぶはしょってんだけど、あのなんか、海の上のイカダみたいなとこでずっといることになるわけ、その親父ってのが。ね。で、さてどうするって話なんだけど、まあこれだいぶ後半の方まで喋ったんですけど、あの、今回のアングロプロス、あの、静かな人だっていうの知ってます。あんまセリフのやり取りをそんな頻繁に行わないって人の知ってるんだけど、さすがにいささか静かすぎるっていうのがあって、なんか喋れって思ったね、今回は。で、それなんでだろうと思ったのね。で、あの、今回もだいぶ象徴的な話ですよ。それこそ、あの、戻りたいが結局、その、ロシアにももう家族がいてなんて話して、そっちにも行きたいが、で、こっちにももう戻ってこれないっていうところで、やっぱり少し象徴みたいなとこ入ってんじゃないですか、それって。その、難民とかそういったことの象徴みたいなとこ入ってんのかもしれない。でも、あの、アングロプロスが、池澤夏樹さんとのその DVD のこう対談が必ずこの僕が借りてるバージョンだと入ってるんですけど、そしてそのインタビューで言ってたのが、そのアレキサンダー大王はその夢の終わりっていうのを描いたと。それこそ社会主義ってものをね、みんな夢見てたけどダメだったってことを描いたと。で、その今回描いたのは確か夢の終わりの後の人間を描いたっつうんだけどさ、やっぱさ、前回がある意味、いや、あの、すごい象徴的な物語でしたよね。偶話って言い方がいいのかな。そうすると、その権威っていうかヒエラルキーっていうものを割と、すごい中卒の癖してまとめようとすると、ヒエラルキーってものを存在認めてる王様が村にいて、そこに、社会主義者、平等を目指す社会主義者がいて、システムなんかいらねえっていうアナーキストが入ってきて、さてどうなるって言ったら、それ揉める、崩壊するしかないよっていうことを描いたっていうダイナミズムがあったわけよね。でも今回ってある意味人の話ですごくリアルな話なんだけど、それの後だと、アンゲルプロス的な演出っていうものが入ってもさ、あ、だから俺が初めて見る多分現代のギリシャを描いた話だったはずなんだ、これってきっと。あの、まあ、どっからどこ持って現代かってことわかんないけども、まあ、ある意味戦争の映画とも言えるかもしれないけどね、それ、親父の背景を考えるとね。だけど、その、そういうとこから離れたっていうとこになるかなって思うわけ。現代のっていうとこになったって。なんだけど、なんか多分その現代のスピード感みたいに、この後ユリシーズの瞳とか俺見てるのが唯一なんですけど、あの、どういうスタイルで行くか、この後アンゲルポルスが変わってったかってことはちょっと俺わかんないんだけど、やっぱね、何かこう微妙な霧みたいなこう、感情のこう、起伏っていうみたいなことを表現するって時ってやっぱある程度の言葉が必要で、そうするとリズムも必要でってなってくると、なんかやっぱ、今までとは多少少し違うような編集が少し加えられているかなって気するわけね。アンゲルプロスを好きだった、それこそパンをしてシーンの切り替えっつうさ、あの、旅芸人の記録なんかでもやってたけど、こう、右にパンして左に戻、左から右にパンして、テレポが入って時代を超えるわけですよね。いきなりこう1940何年みたいな演出をやったって印象があるわけ。嘘ついてたらごめんなさい、これね。その時にかっけーと思った演出があったわけですよね。でも今回って行き場がなくなって海の上ってそれってあまりにもじゃないですか。なんかちょっとダサいって思う。いや、なんだてめえベルイマンの恥好きでよく言えらっていう話なんだけどもね。でもそれでもやっぱベルイマンの実験精神みたいなとことか、ある意味第四の壁越えていくようなその面白さみたいなのがなくて、軽さみたいなのが欠けちゃって、軽さがないから現代のリズムを描けないっていうところになったんじゃないかなと思って、今回アンゲルプロスはね、なんかね、狩人とかってよく覚えてないですけど、あのシーン、まあ、今回もあるけどね、あのシーンっていうのはあるんだけど、あ、いかにもこう、アート寄りな作品だなと思う印象があってですね、買わないんですよ。あくびしか出なかったね、これは。いや、知らねえよとそんな親父の話なんかって言えちゃうドライさがあるでしょ、映画って見てると。その主人公たちには悪いけどね、いろんなドラマがあるのはわかるけども、で、なんかその主人公の愛人みたいのもさ、いてさ、最後、港でその騒動になるわけよね。で、騒動になってる中、なんか結局どうなるかっつうと、会話がないからさ、ね。すると、主人公が恋人をたまたま見つけたりすると、なんかどっかのその水兵さんみたいな男とやってたりするわけ。なんかもうそういうの嫌なんだ、なんかいかにもで、本当に。 なんかバカバカしさがないのかな。バカバカしさ描ける必要ないですよ。でも描く必要がないか、テーマ的にね。でもその割とその、最近その、まあ、この後見ることになるんだけども、そのトニー・スコットのリベンジだったりとか、あとこの明後日の収録でちょっと喋れたらなと思ってるんですけど、イラン映画の人生タクシーという作品とかを見た流れでいくと、なんかやっぱね、まあ結論に言うとちょっと少しこの時のアンゲロプロスは少しこう時代遅れって言ったらよくないな、でも少しこう攻めてる感じがしなくてね、ちょっとあんま僕はおすすめしないですね。でもまあなんかGoogle で検索すると5点ぐらい評価がついてるみたいだから、まあそのギリシャの歴史とかにすごい詳しい人だとなかなかこうここはっていうところあるのかもしれないけど、俺はどうもその戦場からとか今まで家族と離れてた人の関係性を描くっていうのはマイブラザーとかね、これまあとかスウェーデンだかスイスのリメイクですけどとかあった中でね、行くとどうもそんなには買わないんだね。もっとがっぷり四つで社会に向き合ってるようなこうそれこそ会話とかそういったところでやってる作品とかがいくつかあるっていうことを思い出すと、あんま象徴的にやってる場合じゃねえんじゃねえかって気がしたね俺は。というわけで今日の、2本目はですね、監督さんがテオ・アンゲロプロスで、キャストがちょっとね、あのアキリス・クラギリスみたいな名前の人で、シテール島への船ででした。というわけで以上、レビュー 2.9 でした。はい、というわけでエンディングですけどもね、まあ、この後ちょっとマンチェスターバイザーシーという映画をちょっと見なきゃなんですけど、明日返さなきゃいけないので、で多分だいぶほっこりするっていうか人間ドラマ系の話みたいなので、夜眠れなくなるんじゃないかって、明日仕事初日なのに、初日というか3連休明けなのにってちょっと不安がありますけども、明後日のねレビューで必ず紹介したいのがね、僕レディープレイヤー1はあんま評価してないよって話があるんですけど、それでもね一つ少しレディープレイヤー1から教わってとっても刺激を受けた作品っていうのが、刺激を受けたのか受けてないのかわからないんですけど、自分でも不思議な映画を見たという映画がありまして、それがバカルー万歳の8次元ギャラクシーという作品をねこの間見たんですよ。でなぜレディープレイヤー1かというと、レディープレイヤー1の主人公がアバターの中でそのデートするときにバカルー万歳のその衣装を着てデートをするんですね、アバターの世界の中で。でバカルー万歳だって言って、バカルー万歳ってなんだろうって言って、あれマニアックについてくるからさ、いろいろ。でそうするとそれ調べたらそういう映画があると。でピーター・ウィアー、あれ合ってるかな、ピーター・ウィラーか、ウィアーかってピーター・ウィアーじゃないね、この人ロボコップの人ですよ、ロボコップ。もう名前が出ないだろう、昔はパンパンパンパン出たのにね。ピーター・ウェラーだ、あったらピーター・ウェラーが出てんだけど、すごいですよ設定が。このバカルー万歳ってのはね、天才、神経外科医で物理学者、ね、であり、そして冒険家でもあり、香港騎士団というバンドを率いているというのスーパーマンなんですよ。でこの男が実験中に8次元の、中に入ってその8次元の宇宙人たちの陰謀を阻止するっていう、ちょっとなかなかぶっ飛んだ話でね、これがね、まあいいや、詳しいことはまた明後日話すと、明後日の収録で喋るとしても、ちょっとこれを紹介できたらなと思うんですが、多分ね特に思い返すと喋ることは意外とないかもしれないですね。まあそんな映画をですね、喋ろうと思ってます。レディオ 2.9 ではですね、皆さんからのメール募集しておりますんで、じゃんじゃか送ってちょうだいですよ。はい。というわけで、こんな感じのレディオ 2.9 でした。また来週。